ヨハネによる福音書18章12節から14節。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。飛んで19節から、大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。先週からこのヨハネによる福音書の18章に入りました。先週も言いましたが、この18章と続く19章、2つの章はですね、イエス様の受難の物語、つまり裁判と十字架の出来事が記されている箇所なんですね。その受難はゲッセマネの園におられたイエス様が、まあ、ユダによって率いられてきたローマ兵とユダヤ人の下役たちによって逮捕されるというね、その場面からこの受難が始まるんですね。興味深いことなんですが、皆さん、人類最初のアダムとエヴァが、堕落した罪に陥ったその場所はどこだったか、これほとんどの人は分かっていると思いますね。エデンの園という園において人類最初のアダムとエヴァは、堕落、まあ、罪に陥ったわけですね。実はキリストの受難、イエス様の受難も園において始まったんですね。それはゲッセマネの園と呼ばれる園であったわけですけれども、さらに言えば、まあ、修法にも書いておきましたが、ヨハネの19章の41節を見ますとこう書いてある。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこにはまだ誰もまだ葬られたことのない新しい墓があったと。キリストが十字架地下につけられた場所には園があって、キリストが葬られたお墓そのものもその園の中にあったって記されてるんですね。皆さん、これは偶然のことなんだろうか。実は多くの仲介者たちが、いやそうではないと、ここにはちゃんと神様の意図があるはずだって言うんですね。そして重要なその関わりがあるんだって言うんですね。古代の神学者であるアウグスティヌスという人はこのことについてこんなことを言っています。癒し主なるお方の血がやめる人類の病気が始まった場所で注がれるということはふさわしいことであった。また別の神学者はこんなふうに言ってます。最初のアダムにはエデンの園の中にすべての好ましいものがあったが、彼は堕落した。第二のアダムにはゲッセマネの園の中に苦痛をもたらし試練となるすべてのものがあったが、彼は栄光の征服者となった。非常に興味深い言葉だなって思うんですね。それはこういうことですね。まずはじめに神様との交わりの場所であったエデンの園にサタンがやってきまして、そしてアダムとエヴァを誘惑して罪に陥れてしまった。これはまあ有名なね、創世記に出てくる、物語であるわけですが、同じようにイエス様と弟子たちにとっての祈りの場、それは要するに神様との交わりの場ですよね、であったそのゲッセマネの園にサタンが入ったと言われているユダがやってきてですね、そしてイエス様を捕らえて殺そうとしたってことですね。実際イエス様は捕らえられて十字架にかけられて殺されてしまうわけです。そう考えると、あたかもサタンの勝利ね、あのアダムとエヴァの時と同じようにね、サタンがやっぱりやってきて第二のアダムと呼ばれるイエスを、殺してしまったってね、あたかもサタンが勝利してしまったかのように思えるところなんですが、まあ、実はもちろんそうではないわけですね。そこで勝利したのはキリストであって、キリストは十字架にかけられることによってサタンの支配を打ち破って勝利されたのだと。 それはまさに神様による大逆転劇と言ってもいい、そういう出来事であったっていうことですね。今日皆さんと一緒にこのイエス様の受難の出来事から確認したいことはまずそのことなんですね。神は一見人間にとっては敗北に見えるようなこの出来事の中に、実はサタンに対する勝利を収められたのだということですね。使徒パウロがローマの信徒の中に、手紙の中 で、 ですね、こんなことを語ってるんですね。ローマの11章の33節。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解尽くせようか。パウロが言っている通り、神の知恵は深く高く、私たちの考えと理解をはるかに超えているもの。ある意味で神様は大逆転というのが大好きなお方と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。神様は私たちにとってどうしてこんなことがと思われるような、そのところで神の技、栄光の奇跡を起こす知恵と力を持っておられるということですね。私たちはイエス様の受難の出来事からぜひそのことを確認したい。すごく言いますが、これはどう考えても人間的な観点からすればイエス様の敗北なんですよね。捕まえられて縛られて、偽の裁判、でっち上げの裁判にかけられて、無実なのに有罪の、ね、判決が下されて死刑に処せられて殺されちゃうわけですからね。どう考えてもこれキリストの敗北にしか見えない。しかし実はそこに神の知恵が働いている、神の計画があった。その一見敗北に見える出来事を神は大逆転させてですね、そこに神の勝利を収められた。このことを私たちはしっかり見ておきたいということですね。そして神様という方はそういう大逆転的にはある意味大好きなお方だと言って間違いないんじゃないのかなと。イエス様の十字架の出来事がそうであったように、私たち一人一人の人生においても、これどうしてこんなことが起こるんだろうかってね、誰にとってもこう劣等感というかね、コンプレックスというかね、あのことは二度と考えたくない、見られたくない、ね、思い返したくないと思うような出来事ってあると思うんですね。できれば忘れされたいんだけども忘れられない、いつも心に残っている。信仰を持てばクリスチャンになれば消えるのかなと思ったからなかなか消えないあると思うんです皆さんね。でもそれはちゃんと意味があるってことですね。神様はそういう私たちにとって一見敗北と思えるような出来事の中に共にいてくださって、そこに大逆転劇を起こしてくださる、そういう知恵と知識、力を持っておられるお方だということですね。そういう意味で私たちは神を知っているだろうか、そういうお方としてイエス様を私たちは理解し受け止めて生きているだろうか。これイエス様に対する認識ということですが、これ随分違いが生まれてくるところですよね。ただただイエス様は優しいお方で終わるんじゃないのです。力あるお方、先週も見ましたが、この人間の憎しみと人間の計画によってね、翻弄されてしまうかのような出来事の中で、キリストは決して弱くなっていたんじゃない、ね、力強く、あくまでも自由であられたのだ。自らその道を選び、自ら十字架にかかっていったのだ。そういう意味でキリストは決して人間に翻弄されて殺されてしまったお方ではないということですね。同じように人間にとってどう考えても敗北としか思えないこの出来事の中に、キリストは来てくださって、そこに勝利を与えてくださる。これは十字架の出来事に象徴されている。私たち皆さん一人一人の人生の中にもそれが必ず起こるということですね。痛みの中にある記憶ってあると思うんですが、そこにキリストはいてくださって、来てくださって、そこにおいて私たちを励まし、力づけて、それを乗り越えさせてくださる、それがキリストというお方だということですね。ところで、このゲセマネの園で捕らえられたイエス様なんですが、まず最初にどこに連れて行かれたかというと、当時の大祭司であったカイアファという人の舅であるアンナスのところに連れて行かれたってヨハネは記してるんですね。このアンナスって人なんですが、元の大祭司なんですが、引退した後もいわゆる影の実力者としてですね、ユダヤをこう牛耳っていたというか支配していたと言われている人物なんですね。そういう意味ではおそらく、この、陰性を張っていたですね、アンナスと、義理の息子であり当時のユダヤの大祭司であったカイアファとが、共謀してですね、イエス様の殺害を図り指揮していたと、 キリスト殺害の影の立役者はこの2人だったろうと言っても間違いないんだろうと思うんですね。しかしそのキリスト殺害の計画っていうのは、いわゆる闇夜にまみれてね、誰の目にも止まらないところでこう暗殺してしまうって、そういうやり方じゃなかったと。裁判によって白昼堂々とですね、イエス様を有罪の判決を下し、そして犯罪人として死刑に処するという計画を彼らは立てたんですね。でも実はこれは単に人間の計画だったからそうなったということじゃなくて、神のご計画でもあった。ヨハネによる福音書の3章16節、これ先週の、今週の御言葉ってやつだったんですけどね、暗証聖句でもあったんですが、こういう言葉がありますね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。有名な言葉であるわけですが、ここで神様は一人子をお与えになったって言われてる。じゃあ一体どういう形で一人子イエス様をお与えになったんだろうか。それは今日ここで学んで、はっきりここに記されているように、神は一人子を有罪として、犯罪人として、罪人として殺されるようにこの世界に与えられたということですよね。巫女は何よりも裁かれて罪人として死ぬために与えられた。罪人として裁かれて死ぬ者として与えられた。世の権力者の前で神の一人子であり、神の愛の印であるこの巫女が縛られて平田で叩かれてしまった。そのようにして蔑まれたわけですが、それは神様がご計画されたことであって、ね、神のご計画のままにそのことが行われたっていうことなんだ。神の子が人間に裁かれるということがここで起こってるってことですよね。これ落ち着いて考えてみると大変なことですよね。神の子が、罪のない一人子が人間によって裁かれているんです。そして死刑の判決を受け有罪とされる。これは一体どういうことなんだろうか。先ほども言葉を紹介しましたアウグスティヌスという神学者ですが、彼はこの時イエス様に手をかけて縛っている者たちの姿、いわゆるユダヤ人の当局者たちですね、そういう人たちの姿に実は自分自身の姿を重ねていた人だと言われてますね。あの有名な告白っていうタイトルの文章を書いた人でもありますけれども、自分の罪、それはあのまさにイエス様を縛り上げて平手を打ってですね、そしてキリスト十字架にかけていったあの人々と同じ罪が私の中にもあるんだ、私こそイエス様を裁いて十字架にかけたものなんだっていうね、そういう自覚を持っていたと言われてるんですね。私たちも、いや私もイエスを裁いたのだ、いやもしかすると今でも裁いているのだって。考えてみれば裁く人間っていうのはですね、自分が正しいと思ってるわけですよね。そうですよね。自分が間違ってるってはっきり分かりながら人を裁くってことはできませんね。裁くっていうのは私が正しいんだ、相手が間違ってるんだって思ってるからこそ私たちは人を裁く。さらに言えば裁く人間は自分に裁く権力がある、権威があるとも思っている。例えばここで平手でイエス様を叩いたもの、これは大祭司に対してなんでそんなこといいのかと言ってね、いわゆる大祭司の権力を傘に着てやったわけですよね。大祭司に追従するおもねっているということもできると思うんですけれども、少なくとも自分が権力の側にあって権力に逆らうものを好きなように自由に痛めつけることができる、そういう思いを持っていたに違いない。そうやってこの人はイエスを平手打ちしたということですね。そしてそのようにして神の御子が裁かれたということなんですね。この時イエス様は答えて言われました。23節をちょっと見てください。何か悪いことを私が言ったのならその悪いところを証明しなさい、正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。イエス様は全然間違ったことを言ってるわけじゃないんですね。ただ生意気な口物の言い方をしたって叩かれただけですよね。裁判にかけられているわけですから、何が正しくて何が悪いかってことが明らかにされるべきところでですね、全然関係ないところから、平手打ちを食らった、そのことをイエス様ははっきりとここで、言い返しているわけですね。実は旧約聖書のエゼキエル書というところを見ると、神様の裁きに対して不満を言う 人々に対しての神の言葉っていうのがですね、記されて非常に興味深いところがあるんですね。エゼキエル書の18章の21節から32節、ちょっと長いんですけど、まあ、あの内容的には非常に分かりやすいので、さっと読んでみますね。皆さんちょっと目を止めてみてください。エゼキエル書18章の21節から、悪人であってももし犯したすべての過ちから離れて私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら必ず生きる、死ぬことはない。彼の行ったすべての背きは思い起こされることなく、行った正義のゆえに生きる。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人でもその正しさから離れて不正を行い、悪人がするようなすべての忌まわしいことを行うなら彼は生きることができようか。彼の行ったすべての正義は思い起こされることなく、彼の背信の行為と犯した過ちのゆえに彼は死ぬ。それなのにお前たちは主の道は正しくないという。聞けイスラエルの家よ、私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、そのゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。しかし悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから必ず生きる、死ぬことはない。それなのにイスラエルの家は主の道は正しくないという。イスラエルの家よ、私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。論旨は至って明確ですよね。たとえ悪人であってもそれを悔い改めて正しい行いをするようになるならば悪人も生かされるよ。また正しく生きてきた人であっても、もし悪を行うようになってそれを悔い改めなければね、その以前正しかった人も結局その自分で犯した罪によって滅びるよと。全然おかしくないわけですね。ところがイスラエルの民はそれはおかしい、主の道は正しくないと文句を言った。神様のなされることに対してなんでそんなことがあるんだ、おかしいぞと文句を言ったってことですよね。それなのにイスラエルの家は主の道は正しくないという。それに対して神様は、あなた方の道は、あなた方の言うことは正しいのか、あなた方に正義があるのかと彼らに対して問い返していらっしゃるわけですね。実はこういう姿というのは、これイスラエルの民の姿が書かれてあるんですが、ただ単にイスラエルだけの問題ではない。イスラエルに代表されるすべての人々、私たちも含むすべての人間が神のために対してこういう物言いをすることがあるのではないだろうか。そして自分たちこそは正しいってね、そうやって他の人を裁くということがあるのではないだろうか。神様でさえもあなたは正しくないってね、自分で判断してしまうようなことがあるのではないだろうか。それがキリストを裁いたってことと同じことなんだっていうことなんですね。ある本にこんなことがちょっと紹介されていました。毎年ですね、受難週になると、ある教会ではヨハネの福音書の18章、今皆さんと学んでいるこの18章と19節のキリストの受難の出来事を繰り返し繰り返し受難週になるとですね、読むという習慣があったそうなんですね。ところがその教会の周辺には多くのユダヤ人たちが住んでいまして、そのユダヤ人たちはですね、受難週が来ると、恐れを抱いてですね、窓を閉ざして戸を閉ざしたっていうんですね。なぜかと言いますと、この18章と19章のこの記事を教会でこう読む、その声が聞こえてくるんだと思うんですけれども、すると教会の中ではユダヤ人に対する憎悪が生まれたと。イエスを殺したのは誰だ、イエスを裁いて十字架にかけたのは誰だ、ユダヤ人ではないかってね、そういう 声が教会の中に上がってきて、それが恐ろしくてユダヤ人たちは窓を閉めたってね。実際の問題ですけど、歴史の中でキリスト教会はユダヤ人たちをイエスを殺したその民族としてですね、軽蔑したり迫害したりっていうことをした時期があったんですね。まあもちろん日本ではほとんどそれはユダヤ人そのものが遠い存在ですからないんですが、ヨーロッパの、キリスト教の中ではそういう間違いを犯したことがあった。それは否めない真実なんだと思いますが、しかしこれはとんでもない誤解であるわけです。間違いであるわけですよね。ヨハネの福音書の18章19章を読むときに、ユダヤ人がイエスを殺したって考えること自体、受け止めること自体、それは間違った解釈であると言っていいんだろうと思いますね。ここを読むときに私たちは何を見なくてはならないか。それはあのイエスを裁いて十字架にかけたのは確かにユダヤ人でありローマ人であったけれども、そこに私たちも共にいたのだ。私たちもイエスを裁き、神を裁き、神よりも自分のが正しいと思い、そして神様を裁いてイエス様を十字架にかけるような罪を持っているものなんだ、まあ、そのことを、心に留めること、それがこの18章19章を読むときに私たちにとって大切なことだということですよね。ここは大事なことですから、ちょっと確認しておきたいですが、私たちは自分で判断できると思っているわけです。例えば神は義であると、神の子は義なる方だとかね、それから神は愛であるとか聖書に書かれてある。でもこれは本当に正しいかどうか、本当にイエスは救い主なのかどうだろうかって、ね、私たちが自分で判断することができる。で、考えてしまう。本当なんだろうかってね。そう考えるところからして、もうすでに実は神を裁いていることだっていうことです。わかりますか？いや、そんなの当たり前だって普通思いますよね。私たち自分で判断するのが、それが大人であり人間としてね、成長することだっていうことですが、しかし神のなさることを私たちが判断できると思っているとしたら、もうそこにすでに神を裁く自分がいるってことです。自分の理性を神の上に置いてるってことですよね。そうやって人間は神を裁き、そしてイエスを十字架につけていった。当時のユダヤ人たちはまさに私たちこそ権威者であって、私たちこそが、ね、罪人を裁くことができるのだ、イエスも罪を犯した者として殺すことができるのだと彼らは考えたということですね。今朝のこの18章の14節にこういう言葉がありますね。14節、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。この助言っていうのはすでに実はヨハネの福音書の11章っていうのは、あのラサロという人がイエス様によってよみがえらされたって、あの出来事が起こった章なんですが、あの出来事が起こった時に、まあ当然それを見ていた人たちがですね、大騒ぎを起こして、あのイエスこそ、ね、死人をよみがえらせる誠の救い主だということでですね、まあユダヤの多くの人々がイエスを信じるようになったんですね。それを見ていたユダヤの当局者たちが、これはやばいと、このまま放っていたらみんなイエスのもとに行ってしまう、そうやって最高議会、まあ、国会のようなものを開いてですね、今こういう出来事が起こっているがどうしたらいいだろうかって時の権力者たちが寄ってたかってですね、相談したわけですね。その中で大祭司であるカイアファが言った言葉がここに書かれてある。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だ。わかりますか皆さん、イエス様のことですよね。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だ。あんな田舎者の、ね、学もないそんな男のために、我々が、ね、こんなに困ってる必要はない、あいつを殺してしまえばいいじゃないか、そういう提案をカイアファはしたってことですね。ここで好都合って訳されているこれ言葉、ギリシャ語ですけれども、これはあのまとめて支えるという意味のある言葉なんだそうですね。支える、まとめて支える、まあそこから自分たちの利益になるとか助けになるという意味になるんですけれども、自分だけではやっていかれなくなった、そういう時にちょうど都合がいいことが起こる、そこに乗っかっちゃえばいいじゃないかね、ラッキーと言ってですね、それに乗っかって、行けば自分たちは助かるじゃないだろうか、そういう意味でこのカイアファは 一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だと。民全体がね揺れ動かされてしまうよりも一人が死んでしまってそれで済むならその方がいいだろうってことですよね。それは自分たちにとって都合がいいということだということですね。こうやって彼らはイエスを殺すことを決定した。実はもう11章の時から決定していたんです。もうとっくの昔に、この裁判が開かれるとっくの昔に彼らはイエスを殺すという決定をしていた。国会という場でね。でもこれは決してユダヤ人だけの問題ではない。ここに立ち戻らなくてはなりませんね。一人の牧師がこのことについてこんなことを言っています。私たちもうっかりすると今ここでキリスト者である方が都合がいいと思っている間だけ信仰を持っているのであって、都合が悪くなったらさっさとやめる、そういう信仰に生きてはいないだろうか。イエスに解き放たれるのではなくて、イエスを縛って自分たちの都合のいいように働いてもらう、そのようなキリストとの関係を作っていることはないだろうか。しかしそれも主イエスに対する裁きである。非常に厳しい言葉なんですけれども、まあ、しかし、誰もがですね自分とは関係ないとは言えない言葉ではないのかなと思うんですね。つまり誰もがこの言葉に向き合わざるを得ない。私たちは皆神の子であるイエスを裁いてきたものであって、そういう意味でイエスを十字架につけた罪人である。自分の都合をいつも優先させて、都合に合えば信じるけど都合に合わなければさっさとやめる。人間と神が位置が逆転してしまうというね、そういうことをでも私たちは皆してしまってるんじゃないだろうか。そういう意味で私たちもまたイエスを裁き十字架にかけた罪人であるということを告白しなければならないものではないだろうかということですよね。イエス様の死は人間の裁きによって起こりました。私たち自身がイエス様を裁いたのだということですね。しかし私たちはこの厳しい現実を知るとともに、もう一つの大事なことをここから学び取っておきたいというか確認しておきたいんですね。それは人間が神の子を裁いたところで、ね、この私たちの罪がそういう意味であらわになるなったそのところで、実は神の子が勝利されたってことですよね。この十字架、人間の罪が最大限に現れて神の子を裁いて殺すような恐ろしい罪が行われた、その場所が同時にですか、同時に神の御子にとっての勝利の場とされた。それは言い換えれば、人間が神の子を裁いたそのところで同時に神の審判が行われて、驚くべきことに人間の罪が許される道が開かれたということなんです。そうですね。これが今日一番最初に言ったように神様による大逆転ということの意味なんですね。このようにして神の大逆転が成就した。先ほどエゼキエル書っていうのを読みましたけれども、その書の中で一番最後でね、神様こうおっしゃってますね。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよう。これはエゼキエル書ですか、旧約聖書ですか、予言の言葉ではあるわけですが、この予言の言葉をイエス、神様は確かに成就してくださった。どうやって？イエス・キリストの十字架によってということができますね。神様はこの世を愛し、私たちを愛してくださって一人子を与えてくださった。どういう形でか、一人子が人間によって裁かれて殺されるという形で与えてくださったということですね。少し元に戻りますが、18章の19節で大祭司アンナスがイエス様に尋ねたってところですね。何を尋ねたかというと、イエス様に、弟子たちのことやその教えについて尋問した。まあおそらくこれはイエスを裁くために必要な何か理由をね、そこから探ろうとしたということだと思うんですね。一体どういう者たちを弟子とし、どんなことを教えているかということを尋ね出そうとした。これに対してイエス様は20節、 イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは 何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエス様は公然と話したよって言ってるんですね。それちょっと追ってみたいんですが、例えばヨハネの7章の25と26にこういう御言葉があります。7章25、さてエルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではないだろうか。これは皆さん、カリオの祭りっていう一年のやっぱりうちの大きなお祭りの中で起こった出来事なんですけど、イエス様はその祭りで多くの人の集まっている真ん中で公然と教えを述べたんです。だけど誰も捕まえなかったってことですよね。それを見ていた人々が驚いて今のような言葉を言ったってことですよね。何もかもイエス様は隠しておられなかった。こそこそとね、秘密結社みたいなのを作ってね、弟子たちを招いてそうやってやってたわけじゃない。公然と人々の前でイエス様は教えられたということですね。さらには10章の24節、するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。これすごいですよね。じれったがってるんですよね。メシアならはっきり言えってね。この時このはっきりって訳されている言葉が公然とっていう言葉と同じ言葉ですね。公然と言ったらいいじゃないか。でもイエス様は答えられました。私は言ったがあなたたちは信じないって書いてますね。私はいつもはっきり言ってるではないか。私に救いがあるということを皆さんに、あなたたちにちゃんと告げたではないかってことですね。そして27と28にこう言われています。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。これはイエス様の確信の言葉なんですよね。イエス様は公然と人々の前でご自身の救いを語られた。何のためか。それは全ての人を裁かないで、むしろ罪と死から解き放つためにイエス様は語られたんだってことですね。命の危険をも知っていたけれども、あえてイエス様は全ての人にその福音が届くように公然と話されたんだ。そのために自分自身の姿をあからさまに晒し者にしたということですよね。しかしそれをよってたかってユダヤの人々は神の名においてイエスを裁き抹殺した、抹殺しようとした。ここに人の裁きというものがあるということですね。しかしもう一度確認しますが、この人の裁きが起こったところにおいて同時に神の裁きと言っていいでしょうね。神の審判が起こっている。私たちはそのことを心に留めなければなりませんね。この神の裁き、神の審判において私たちが救われる道が開かれた。ここに神の大逆転がある。ここに神の救いがある。ここに神による真理がある、ね、輝き出すような神の愛の真理がここに表されたんだ。そのことを私たちはしっかりと理解し受け止めておきたいというふうに思います。しばらくの時間この18章19章イエス様の受難の出来事から学んでいくことになりますが、前回も見たところですけれども、ぜひこの受難の出来事の中にイエス様がどういうお方であったのか、あられたのか、あられるのかということをですね、しっかりと受け止めておきたい。それはキリストをどのようなお方として受け止めるかによって私たち自身の信仰の質というんでしょうかね、信仰のあり方ということが影響されていくからですね。この苦難、この問題、この、苦しみの中でキリストはあくまで力あるお方として、あくまで自由なお方としてですね、神の御心にどこまでも従う従順な方として立ち続けておられた。そういうイエス様をしっかりと私たちも受け止めておきたいというふうに思います。お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。